します。愛する天の父なる神様、レントに入りました。あなたが私たちの罪の許しのために受難へと苦しみへと、そして十字架への死へと向かって行かれる、その姿を特に覚え、またその先にあなたが復活という救いの希望を与えてくださっていることを心に留めながら過ごす時であります。東日本大震災から8年が経ちました。今なお多くの苦しみの中におられる方々がいることを覚えます。あなたはその大きな苦しみを受ける中で私たちと共に歩んでくださる方、私たちを癒すことのできる方、私たちを死からさえも救い出すことのできる方をもう一度覚えたいと思います。このあなたにある希望がどうかそのようなお一人お一人のうちに豊かに届けられますように、今なお現地でご奉仕されているお一人お一人、また離れたところからさまざまなサポートを持って支えているお一人お一人、主よどうぞあなたの心に留めてくださって、この地で起こった大きなこの災害の中にあってあなたの豊かな恵みと癒しを引き続き表してくださいますようお願いいたします。また今日のこの礼拝も最後まであなたが導いてくださり、あなたの御言葉を通して今日も私たちに必要な糧を豊かにお与えくださいますように、これからの時をすべてあなたの御手にお委ねし、愛する主イエスキリストの御名によって感謝してお祈りいたします。アーメン。今日からレント受難節あるいは四旬節に、入りました。今まで私たちは、今年のテーマはビジョンということで、その中でも特に御声を聞くということから始めましょうということで、そのことについて主にマタイの福音書から私たちは学んできました。あるいは今も学んでいる最中ですけれども、この受難節の間は少しちょっとマタイの福音書から離れてですね、特にこの最後のイエス様の1週間の間に起こった出来事、必ずしも時系列というわけではないんですけれども、その出来事をいくつかピックアップしながら、そこに思いを寄せていきたいと思うんですね。で、その受難節を、受難週を迎えるにあたってもすでに迎えているんですが、その中でも私たちは今一度この御声を聞くということの、神様のビジョンを知る、御声を聞くということの重要性っていうのを確認をしていきたいと思うんですね。というのは、神様の御声を聞いてその御旨ご計画を悟った人たちと、それを悟ることのできなかった人たち、あるいは悟ろうとしなかった人たち、この両者の違い、そのコントラストっていうんですかね、これが一番はっきりと鮮明に現れてくる、描かれてくる場面というのが、この受難週、イエス様の十字架の前の最後のこの一週間に凝縮されていると思うんですね。で、今日からしばらくこの受難週の出来事を一つ一つ取り上げながらですね、御声を聞くっていうのはどういうことなのか、またその御声によって私たちが悟るべき神様のご計画、ビジョン、御旨とは何かということについて、もう一度私たちは心を止めていきたいと思います。で、今日のメッセージ箇所はヨハネの12章の1節から8節のところです。で、今日の舞台はですね、エルサレムから東に約3キロほど行ったところにあるベタニアという小さな村です。そこには、マルタ、マリア、そしてラザロというですね、イエス様が特にこの愛された、イエス様と特に親しくしていた、三兄弟というんでしょうか、姉妹と兄弟が住んでいました。で、彼らとイエス様の交流について福音書、聖書はいくつかのエピソードを記録しているんですけれども、今日はその中でも特にこの受難週、イエス様の最後のこの1週間の間に起こった出来事をピックアップして見てみたいと思うんですね。 で今日さっきお読み先ほどお読みいただいたこの箇所は、まあ、いわゆるナルドの香油、ね、ナルドの香油といって新約聖書の中では比較的よく、まあ、知られたエピソードの一つではないかなと思うんですね。ですからもう何年も教会に来ている方は特にこの話はもう何度か聞いたことのある、まあ、そういう、物語、話だと思うんです。300万円、まあね、今300万円よりもしかしたらもっとするのかもしれませんが、だいたい、300万円くらいするですね、この高価なナルドの香油を惜しみなく使い切ったマリア、非常に印象的ですよね。まあ、そこから、私たちもですね、彼女を見習って惜しみなく、主に、自分をですね捧げて、生きていきましょう、捧げていきましょう、まあ、そんなふうにここからメッセージが語られる、あるいはそのように、また受け取られることが多い、箇所だと思うんです。皆さんもそんなふうにメッセージを聞いたことが過去にあるかもしれません。私もそういうふうにメッセージをしたことが実際あるんですね。で、確かにそのように解釈することも決して間違いではありません。それもそういう励ましも含んだこれは、御言葉だと思うんですね。でもよくよくこの箇所を丁寧に読んでいくと、それはあくまでも二次的なこと、二次的なことであって、で一番重要なことは、実は彼女がその時なぜそのようなことをしたのか、その彼女の行動の背景にあったエピソード、出来事、そこに実は私たちが今日心を留めるべきメッセージの重要なポイントがあるんじゃないか、まあ、そんなふうにメッセージの準備をする中で今回示されました。まずこの今日の箇所ですについてですね、よりこう正しく、理解するためには、このマリアという人物について私たちは正しく知る必要があると思います。彼女の性格、人となりをよく表している、まあ、そういうエピソードの一つとして、皆さんもおそらくよく知っている話がですね、ルカの福音書に記されています。ルカの福音書の10章の38節から、ルカの福音書の、もし手元に聖書のある方で開ける方は、ぜひ開いてみてください。ルカの福音書の10章の38節から、42節あたりまでですかね、38節から42節までちょっと読んでみたいと思います。さて彼らが旅を続けているうち、イエスがある村に入られると、このある村というのは今日の話に出てきたベタニアの村のことです。入られるとマルタという女が喜んで家にお迎えした。彼女にマリアという妹がいたが、これが今日の話に出てきたマリアですね、マリアという妹がいたが、主の足元に座って御言葉に聞き入っていた。ところがマルタはいろいろともてなしのために気が落ち着かず身元に来ていった。主よ、妹が私だけにおもてなしをさせているのを何とも大思いにならないのでしょうか。私の手伝いをするように妹におっしゃってください。主は答えて言われた。マルタ、マルタ、あなたはいろいろなことを心配して気を使っています。しかしどうしても必要なことはわずかです。いや、一つだけです。マリアはその良い方を選んだのです。彼女からそれを取り上げてはいけません。皆さんも聞いたことのある箇所だと思います。よく聞くメッセージの箇所ですよね。気の利くお姉さんとマイペースな妹、ね、忙しくおもてなしの準備をしているお姉さんのマリアに対して、イエス様の足元でポカーンと口を開けてですね、ぼんやりイエス様の話を聞いている妹マリア、そんなふうにこの場面を想像する、解釈する人が実は多いんじゃないかなと 思うんです。この箇所を読んだ時に、一生懸命お世話をしているマルタとイエス様の足元で懇談してですね、うーんなんて言って話を聞いているこのマリアのこの姿を想像して、まるでうちと一緒だなんて思ったりしてですね、もしかしたら、うちの兄弟と一緒だなんて思う人もいるかもしれないですよね。まあ、そういう場面を想像する人が実は多いと思うんですが、でもそこに実は大きな誤解があるんですね。39節のところに、彼女が聞き入っていたっていう言葉がありますよね。聞き入るっていう言葉が書かれてますが、実はこの言葉は聞き入るという言葉じゃないんですね。直訳をすれば専念するという言葉なんです。専念する、本来は一つのことに専念する、その一点に全身全霊を傾けて取り組み続けるという意味の言葉が実はここでは使われている。それをまあ訳すときに聞き入るというふうにまあ訳したんですね。で、この全く同じ言葉が、使徒の働きの1章14節にも使われています。そこで、まあイエス様が天に昇られた後にみんなが集まって、みんなが心を合わせ祈りに専念していたって書かれている場所があります。この祈りに専念していたの専念していた、全く同じ言葉が使われています。また同じく使徒の働きの2章の42節、ペンテコステの出来事のすぐ後に救われた人たちが集まってですね、そして使徒たちの教えを固く守っていたって書かれている場所があるんですね。この固く守っていた、これも実は専念していた、同じ言葉が使われています。まあ、しつこいようですけども、さらに、使徒の働きの6章4節のところに、人たちが、集まって会議をしてですね、そして仕事をいろんな人に割り振って、そして人たちはもっぱら祈りと御言葉の奉仕に励むことにしたって書かれている場所があるんですが、そのもっぱら励むという言葉も実は全く同じ言葉が使われているんです。マリアが聞き入っていたって言葉とこれらの言葉は同じ言葉、専念するという言葉が使われているんですね。ですからマリアは、まあ、多くの人がこう想像するように、ただぼんやりですね、頬杖をついてイエス様の話に聞き入っていたのではなくて、イエス様の語る言葉を一語一句逃すまいと全身全霊を傾けて、まさにイエス様の顔にもう穴が開くくらい、もう真剣な眼差しでイエス様の語る言葉に夢中になっていた、耳を傾けていたというのが実はこの場面の正しい理解なんですね。そしてイエス様はそんな彼女の態度、彼女の姿勢を非常に高く評価して、彼女のことを喜ばれました。もし皆さんの家にイエス様が訪ねて来られたとしたら、皆さんはどんなふうにイエス様のことをおもてなしするでしょうか。イエス様が今日皆さんの家に訪ねてくる、神様がイエス様が一番喜ばれるおもてなしは何でしょうか。それは立派な料理を用意することじゃないんですね。部屋を隅々まで、きれいにすることではない、まあ、もちろんそれもしたらいいと思いますけどね。でもイエス様が、神様が一番喜ぶおもてなし、それは私たちが全身全霊を傾けてその御言葉に耳を傾けるということ、神様の声に心を向けるということを、神様は何よりもお喜びになってくださる、神様にとってそれが私たちにできる最大のおもてなしと言っても、迎え方と言ってもいいと思うんですね。そしてまたそれは同時に私たちにとっても一番必要なことだということをイエス様は教えてくださってましたよね。マリアはその中で一番何ですか、大事なものを選んだ、大事なのは一つだけです、マリアはその良い方を選んだ、イエス様はおっしゃいました。神様の御声に耳を傾けるということは、神様に対する最高のおもてなしであると同時に、私たちにとっても一番必要なこと、唯一必要なことなんですね。もちろん良い行いに歩むということも大切なことだと思います。イエス様、神様はそれもご覧になってもちろん喜んでくださいます。でもその良い行いというのも、元をたどっていけば御声を聞くというところから始まるものだと思うんですね。 御声を通して私たちは神様の前に何が正しいのか、神様の前になすべきことを私たちは示していただく、そしてまたそのことを成し遂げる、力や知恵や勇気や励ましもまた御声を通して私たちは備えられていく。全部御声を聞くというところから始まっていきますよね。信仰というのもキリストの福音を聞くことから始まっていく、その福音に耳を傾けることから始まっていくんだ、パウロはローマ人への手紙の中で語ってますよね。それくらい御声に耳を傾けるということは私たちにとって重要なことなんですね。マリアは他の誰よりもイエス様の御言葉に耳を傾けた人、耳を傾け続けた一人でした。そしてイエス様が予告されていた受難と復活についても彼女は当然聞いていただろうと思うんです。当然聞いていたし、そのことについて思い巡らしていたと思うんですね。主が言われたあのことは一体どういうことだろうか。そしてその思いは今日の聖書箇所には具体的に出てきませんけれども、その思いは数日前に体験した兄弟ラザロの復活、この出来事によって彼女の中でおそらく確信に変わったんじゃないでしょうか。イエス様の十字架と復活の話を聞き、そして自分の兄弟ラザロが死んで4日も経つのにイエス様はラザロをよみがえらせてくださった、イエス様の言葉を聞いてイエス様がなしてくださったことを目の当たりにして彼女の中で思っていたことが確信に変えられていった。ああ、イエス様はこれから私たちのためにその命をお捧げになろうとしてるんじゃないか。だからこそ彼女はこのナルドの香油を、この杉越の祭りを目前に控えたこの日のためにあえて準備して取っておいたんじゃないんでしょうか。彼女は何も意味も分からずやったっていう可能性ももちろんないわけではないんですけど、でもよく読めば読むほどこの過去のエピソードを私たちが調べていけば調べていくほど彼女は知ってこのことをやってたんじゃないか思うんですね。もしイエス様がこの後もまた自分の家に訪ねてくると思ったら、何もそこで300万もする壺を割る必要はなかったんじゃないか。また当時この亡くなった人を葬る時には、もつ薬あるいはこういうそういったものをこの遺体全身に縫って墓に納めるという、まあ、そういう風習がありましたから、そういうことを考えてもイエス様の死というものを彼女はどこかで予感していた、分かっていた。また復活についてもラザラのことを通してイエス様がなさろうとしていることを彼女は完璧ではなかったかもしれないけれども、でも分かってたんじゃないか。だからこそその行為を取って十字架に向かって行かれるイエス様のために自分にできる最大限の備え準備をしたんではないでしょうか。かつて洗礼者のヨハネはイエス様に出会った時にこう言いましたよね。自分はこのお方の靴の紐を解く値打ちもありません。マリアはさらに女性のいわゆる冠、女性の光栄、まあ、今の時代こんなこと言うとまた差別だなって言われるかもしれませんけど、でもイエス様の時代は、女性の髪というのは女性の冠、女性の光栄とも言われてたわけですよね。その女性の中でも一番こう尊敬される美しいとされたその髪の毛を解いてイエス様の足を拭ったんですよね。マリアは足っていうのは一番汚れてるところですよね。当時は特にサンダルを履いて歩いてますから、家に上がるとき食事の前にはやっぱり足を洗う。イエス様も洗足やられましたけど、足って一番汚れてるされてるところですよね。まもなく苦しみを受けようとしている神の子であるお方が、主であるお方が私たちの罪をあがなうために十字架にその命をお捧げになろうとしてくださっている、神であるお方が私のような罪深い者のためにその命を今まさに捨てようとしてくださっている、 それを知った時に、なんと恐れ多いことだろうか、なんと恐れ多いことだろうか、せめて自分の体の中で一番この尊ばれ尊ばれている髪の毛で最も汚れている足を拭わせていただく、拭かせていただく、それはイエス様がこれからなさろうとしていることを知っている者にしかできない最大級の敬意、畏敬の念を表した行動だったんです。私たちはそれを知らないと、なんだ髪の毛で人の足を拭ってなんか汚いとかなんだとか思いますけれども、でもその事情を知っている人からすれば、最大限その時自分にできるイエス様に対する敬意の表し方、それが300デダリの香油を注ぎ、自らの髪を解いて、その髪でイエス様の足を拭わせていただく、十字架に今から向かっていこうとされる、その苦しみに、茨の道に向かっていこうとされる、今からさらに汚されていくその足を拭わせていただく、これが今私にできる最大限の準備。マリアはそんな気持ちだったんでないでしょうか。その家は香油の香りでいっぱいになりました。けれどもその中でこれから起ころうとしていることを知っていたのはマリアと、そしておそらくイエス様と、そしておそらくマリアだけだったのではないかなと思うんですね。一方そのことがわからない他の人たちはこのマリアの行いを見て憤慨し、彼女を責めました。彼らにとって大事なことはマリアのように御声に耳を傾けてそれを悟って準備をすることよりも自分の利益を確保することでした。ここではイスカリオテのユダの名前が出てきますが、他の福音書には他の弟子たちも同じであったことが書かれてますよね。イスカリオテのユダだけではなかったと思います。弟子たちもこの中で誰が一番偉いかよく揉めてましたよね。自分の利益を確保すること、エゼキエルの33章31節にそのことが、非常に見事に予言されてますね。エゼキエルの33章の 30節からお読みしたいと思います。エゼキエルはこんなふうに予言してました。人の子よ、あなたの民の者たちは城壁のそばや家々の入り口であなたについて互いに語り合ってこう言っている。さあどんな言葉が主から出るか聞きに行こう。彼らは群れをなしてあなたのもとに来、私の民はあなたの前に座りあなたの言葉を聞く。しかしそれを実行しようとはしない。彼らは口では恋をするものであるが彼らの心は利得を負っている。あなたは彼らにとっては音楽に合わせて美しく歌われる恋の歌のようだ。彼らはあなたの言葉を聞くがそれを実行しようとはしない。しかしあのことは起こりもう来ている。彼らは自分たちの間に一人の預言者がいたことを知ろう。まさにイエス様、弟子たちの姿をまるで目の前で見ているかのようにエゼキエルはこの預言の言葉を残しています。特に今日の聖書箇所に出てくるイスカリオテのユダ、まあ、金入れを預かっていた彼にしてみれば壺をですね割らないで、これを主のために捧げますって言って渡してもらえたら、それを現金に変えるときにですね、その現金の一部をちょろまかして懐にちょっと入れてですね一儲けすることができたのに、ああもったいないという言葉にはむしろそういう思いがあったんだろうと思う。でもさすがにそれをそのまま正直に言うわけにはいかないので、貧しい人たちに施すことができたのにもったいないことをして、もっともらしい理由をつけてこのマリアを彼は非難したわけですよね。イエス様はそんな彼に対して次のようにお答えになりました。イエスは言われた。そのままにしておきなさい。マリアは私の葬りの日のためにそれを取っておこうとしていたのです。あなた方は貧しい人々とはいつも一緒にいるが、私とはいつも一緒にいるわけではないからです。この言葉には2つの意味が込められていると思います。1つは時が近づいても それを悟らない弟子たちに対する警告、また失望だと思うんですね。そしてもう一つは彼らの偽善に対するイエス様の皮肉、ブラックジョークっていうんでしょうかね、皮肉ですね。彼らが実際どれほど貧しい人たちに心を配り、そして気にかけていたかということは、普段の彼らの生活を見ていればイエス様には一目瞭然だったと思います。彼らが本当に貧しい人たちのことを思っているのかどうか、それは普段の彼らの言動や行動を見ていればイエス様にはもう一目瞭然だった。そこでもし本当にあなたたちが貧しい人たちのことを気にかけ、考えているんだったら、施す機会、施すチャンスはこれから先もうずっといくらでもあるから、心配しなくても大丈夫。そういうイエス様なりのこの偽善に対する、偽善者たちに対する皮肉、ブラックジョークを込めていたんだろうと思うんですね。正しいことを言う人が必ずしも正しいとは限らないということ、私たちも時々意地汚い本音を隠すためにいかにも真っ当なふりをすることがあるのではないでしょうか。真っ当なことを、いかにも正論を言うことがあるんじゃないでしょうか。でもそれは本当は自分の意地汚い思いを隠すため、正当化するため、人のために良いことをする、書いて偽善って読みますよね。人のために良いことをするって書いて偽善読みます。人のため、あなたのためと言いながら、本当は自分のため、貧しい人たちのためと言いながら、本当は自分のため、主のため、神様のため、教会のためと言いながら、本当は自分の名誉や利益のためであったりする。イエス様がパリサイ人や律法学者たちと激しく対立をした最大の理由も、彼らのそういった偽善にありました。自分の名誉のために、自分の利益のために、自分の私腹を肥やすために神に仕える、あるいは神に仕えるふりをする、それはまさに神様に対する裏切りであり、神様が最も忌み嫌われたことでした。残念ながらイスカリオテのユダもこのあとイエス様を裏切り、そして自滅への道を歩んでいってしまいました。私に向かって主よ主よというものが皆天の御国に入るのではなく、天におられる私の父の御心を行うものが入るのです。マタイの7章21節でイエス様は言われました。また私たちの今年の年間の聖句にもイエス様は言われましたよね。私の語るこれらの言葉を聞いてそれを行う者は岩の上に家を建てた賢い人に似ている。嵐が来てもその家は押し流されない、イエス様は言いました。受難へと向かっていく主のために香油を注いだベタニアのマリア、香油を注いで備えをした、準備をしたベタニアのマリア、一方その姿に、イエス様の十字架に向かっていくその姿に失望し、銀貨30枚でイエスを売り渡したイスカリオテのユダ、ここに御声に耳を傾け、その御言葉を行い備えるものと、そうでないものの姿が象徴的に描かれています。今私たちはどちらの道に立っているでしょうか。受難週、また復活祭をこれから私たちは迎えるにあたって、今一度自分に問いかけてみたいと思うんですね。そして御声に全身全霊で耳を傾けるもの、 その御声を聞いて死の受難また復活その恵みに備えていく、そのような時を過ごさせていただきたいと願います。一言お祈りをして、終わりたいと思います。愛する天の父なる神様、あなたの御名を覚え心から賛美をいたします。どうぞ私たちの耳を開き、私たちの心を開き、もう一度あなたの御声を私たちによく聞こえるように主をどうぞお与えください。そしてその御声を聞いて主をあなたのために備えをしたこのマリアのように、私たちもまたこのレントの時あなたの恵みを受けるものとして私たち自身を清め備えていくことができますように、どうぞ私たちを助け導いてくださいますように、すべてのことをあなたの御手に委ね感謝しつつ、イエス様の御名によって御前にお祈りいたします。アーメン。